マピケトーク。
ゲームと遊ぶ。
マシです。
ピノです。
ここはマピの2人が自分たちの遊んだゲームについて楽しくおしゃべりする部屋です。わ
ー、お願いします。お願いします。
ちょっとピノちゃん聞いて。
何？
いや、ゲームについて話そうってなったやん。
うんうんうん。
で、どんなこと喋ればいいかなって考えてたんやけど、
うん、
最初3つ思いついたよね。
3つ。
で、1つが、まあ、まずそれがどんなゲームなのかっていうお話、
うんうんうん、
で、2つ目が何が面白いのか、うんうん、そのゲームのどこが面白いのかっていう部分のお話、
うんうん、
で、3つ目が、どこが好きか、
うんうんうん、
そのゲームのどこが好きなんかっていうのを、
うん、
まあ大きく3つに分けて話せば、うん、なんか自分たちの記録としても分かりやすくなるかなと思ってて。
うん、なるほど。
うん、っていう風に考えてた時に、
うん、
いろいろなんか見たりしたよね。ゲームについて書いてる人とか、喋ってる人とかをバーって見てみたら、
うん、
ちょっと一個気づいたことがあって、
はい、
あのゲームのさ、一番の面白さというか娯楽としての特徴ってさ、
うん、
まあよく言われるんやけど、インタラクティブ性、双方向性って言われるもので、
うんうんうん、
まあ具体的には入力、自分が行った入力に対してゲームの画面内に何か反応があるとか、
うんうんうん、
ゲームの情報を元にして自分の操作をなんか選んだりとかするじゃ ん,、
うんうん
うん、まあそんな感じでなんかそれぞれに影響し合ってるっていうのがゲームの一番の特徴であり面白さ で,、
うん、
でそれって映画とかさ、漫画、まあ、映像とか読み物とは全然違う部分よね。
うんうんうん、
それが一番大きな特徴やと思うんやけど、
うん、
このインタラクティブ性ってさ、
うん、
実力差っていうのが一番出やすいんじゃないかなと思ったよ。
実力差。
そうそうそう。だから慣れてる人と慣れてない人の差が、
うんうんうん、
そのインタラクティブ性の言い方悪いけどデメリットとしてどうしても出やすくなっちゃうのかなってって思って、
うんうんうん、
でそう考えると、
うん、
そのゲームソフト、一つのゲームソフトの内容と、
うん、
遊び手との実力、
うんうんうん、
とのマッチングがすげえ難しいっていう娯楽なんかなと思ったよ。
なるほどね。
うん、
確かにあれよね、なんか難しすぎたら遊んでても楽しくないってことよね。
やし反対に自分がある程度上手かったら簡単すぎても面白くないやんか。
うんうんうん。
そのちょうどいい難しさ、手応え歯応えみたいなのが面白いんやけど、
うんうん、
それって自分の実力さとか慣れでさ全然その絶対値じゃないやん。
うんうんうん。
って考えるとその面白いソフトとのマッチングっていうのがすごい難しいっていう娯楽なんかなと思って。
うんうんうん。
で、大体そのゲームソフトに対する批判の部分って、
うん、
この不一致について書いてるなと思ったよ。まあ、それが自覚的か無自覚かは別として、その自分の実力とか慣れ、
うんうん、
これまでの経験とかに対して、このゲームはここをもうちょっとこうして欲しかったとか、
うんうんうんうん、
なんか難しすぎるとか、
うんうんうん、
っていう内容が多いなと思って。
なるほどね。
だからまあまあそういう娯楽なんだなっていうのを思った後に、
うん、
じゃあそのいい遊び手って考えた時に、
うん、
それをある程度自覚を持って調節できる人っていうのがなんかゲームの上手い遊び手なんかなと思って。
なるほど。
例えばピクミン4やったらさ、
うん、
あの 2P 用の2人用のモードでアシスト機能があるじゃんか、
うんうんうん、
であれって結構そのゲーム内バランスとしてはかなり攻めてる仕様でさ、そのまあざっくり言っちゃえば簡単になっちゃうよね、あれをフルで使えば、
うんうんうん、
でそのそれをさ用意されてるからってそれを使ったらさすっごい簡単にクリアできちゃうんやけど、
うんうん、
うちらはさ最初ちょっと触ってさなんかなしで行こうみたいになったやん、
うん、まずまあ機能としてはあれよね、一人がキャラクターの
普通にプレイしてて
一人は外から石を投げるっていう、
そうそうサポートの援護ができる
よね、そうそう仕方で、うわそんなことできるんやって体験した後、まあ確かに普通に一人モードでやるみたいな、
そうそうで一緒に見ながらなんか助言したりみたいな方法で遊んでるか、
うんうんうん、
であれをそうそう本気で2人がさそのアシスト機能使ってやったらすっごい簡単にクリアできちゃうんやけど、
うんうん、
なんかそこでいやこれは使う方がおもろいんじゃないみたいな選択をこうしていくのがうまい遊び手というかうまい遊び方なんかなと思って、
うーん
機能としてあれが提供されてるからそれをフルで使って遊びました、で、簡単すぎて面白くなかったですって言っちゃえばそれまで、
うんうんうん、
でその仕様はいらんかったなっていうこう批評になっちゃうんだけど、
うんうん、
あの仕様はもともとその全然ゲームが上手くない人が参加できるための、機能っていう風に開発者は言ってて、
うんうん、
だからその上手い人が使っちゃったらさ、まあ、そうなっちゃう、
うんうんうん、
けどあえてそれを置いてるから、なんかそれをじゃあどう使うかっていうのも遊び手の部分だなと思って、
うんうん、どう楽しくこのゲームで遊ぶかっていうスキルがいるってこと？
スキルがいる、うんうん、まあそうだね、だ
から楽しむ癖を持ってるかみたいな、
そうそうそう、その視点がある人がなんかいい遊び手なんかな、うまい遊び手なんかな、うん、そのゲーム内の実力がうまい下手っていう話じゃなくて、
うんうんうん、
ゲームとしての向き合い方みたいなのがうまいんかなと思って、
うんうんうん、
でそう考えると、さっきの何について喋ればいいかなっていう3つの点、どんなゲームか何が面白いのかどこが好きかに加えてどう遊べば面白いのかみたいなのを考えるのも、
うん、
が喋ってて面白い内容かなと思って、
なるほど、
だからその4つについてまあまあ軸足を置きながら喋れれば楽しいんじゃないかなって思いました。
なるほど、聞いてて楽しみます私は、なんか自分たちをなんだろう知るきっかけにもなりそうって思った今、
うんうんうんうん、
自分たちがどうやってゲームを楽しく遊んでるかを、
そうだ ね、 ね、まあまあ半分無自覚やしね、
無自覚改めて見つめる良い機会になりそう、
うんうんうんうん、
おもろ、
そうそう、なんかただただ適当にこうランダムに喋るよりちょっと軸になる視点みたいな切り口があったらいいかなと思って、
で
さっきの4つの視点のうちね、
うん、
1個目がどんなゲームかっていう視点なんやけど、
うん、
これもなんか一見簡単そうなんやけど実は一番難しいんじゃないかと思ってて、
なるほどね、
なんだろうな、どんなゲームかって言われたらその公式のホームページとかさ紹介見に行ったらさ RPG ですとかさ、
うんうん、
なんていうの、その客観的な情報として置いてあるからそれをなんか言えばいいじゃんって思いがちなんやけど、
うん、
でもなんかその客観的な情報のままみんな受け取ってやってないなっていうのもあって、
うん、
まあ、例えばピクミン4 がどんなゲームですかって言われた時にアクションゲームですとも言えるし、
うんうんうん、
シュミュレーションゲームですとも言えるし、
うんうん、
なんだろう、効率みたいなのを考えて配分するマネジメントだよとも言えるし、
うん、
キャラクターが可愛いゲームだよとも言えるし、
うんうん、
っていう感じで、まずそのソフトを、どんなゲームかって結構無意識に捉えてると思うよ、
うんうんうん、
でその無意識に捉えたゲームのジャンルみたいなんで遊んでみて、でまたそこが一致してたのか不一致だったのかでまた評価が変わってくるなと思って、でまあレビューみたいなさ、いろいろ批評があったり点数ついてたりするけど、
うん、
これも結構この一番目の捉え方、そもそもこのゲームがどんなゲームやと思って取り組んでるのかによってその批評が変わってくるなと思って。
確かにね。
でもちろんその捉え方って自由やから、あの統一する必要はないと思う、
うんうんうん、
でもその不一致だった場合に不満が生じるのはちょっともったいないなと思ったりもしてる。
いろんな視点がある中の一個で判断してるわけやから、
うん、
もっといろんな角度から見たら実はめっちゃ面白いゲームの可能性だってあるってことよね。
そうそうそうそうそう。だから映画とかでもさ、一見こういう風に見たらあんまつまんないけどつまんなかったなっていうやつでも、いやあれは原作者の自伝なんだよみたいな感じで言われたら、あ、そうやって見ればいいのかってなったりとかあるやん。なんかああいう感じで、
なんかそういうの知ると愛着持てるよな、
うんうんうん、
作品とかにさ、
うんうんうんうん。でまあそれも何か正解があるわけではないけど、なんか自分たちがどう捉えてるのかっていうところで面白さが変わってくるな、やし、そうやって捉えたら面白いんかっていう発見もあるかもなと思ったりした。
マーシーとピノでも違うもんな。
あ、違うね、うんうんうん、
感じ方とか楽しみ方違うから。
違う違う、まあ得意不得意みたいなのも全然違うもんね、
うん、
慣れ具合とか、
うん、
でまあ最終はさ、その娯楽なんやからさ、自分の主観でさ面白い部分に触れられたらもうそれでいいっていうだけの話なんやけど、
うん、
まあゲームってそのマッチングが難しいなっていうのと実力差があるから、ただ与えられたものを自動的に遊んで、
うん、
どうだったっていう感想だけじゃもったいないなって思った感じ。どうせ喋るならね、
うんうんうん、なるほど、
うん、
深いですね。
深いかい、
うん、
そう。いや例えばピクミン4もさ、
うん、
僕はシリーズ全部やっててさ4を遊んだけど、
うん、
初めてやんのが4やったらさ、それまた印象が違うわけ。
まあね、
わかる。そう自分の実力が一緒でもアクションゲーム慣れ度が一緒でも、シリーズをやってきての4なのかシリーズ初めてが4なのかでさ、感想って違うわけでさ、
まあ、ピノは4でちゃんとクリアしたの初めてやからな。
あ、シリーズのね。
そう、
うんうんうん、
全然印象違うよ
っていうことじゃん。
ということです。
ってなったらさ、その客観的な評価なんかないしさ、
はい、
限りなく難しいマッチングじゃないと思う。
マッチングはむずいかもしれんけど、でも、
うん、
ゲーム自体はさ、どれもそんなに難しくないって思いたい。
どういうこと？え？
ゲームは難しいってさ思ってるとさ、なんかハードルめっちゃ高くなっちゃうからさ。
ああ、うんうんうん、うん、
なんか自分の中の何かと何かしらマッチング して、これは娯楽で楽しめればいいんだよっていう認識が持ってってたらさ、
うんうん、
もっと気軽にゲームってできると思うよね。
あ、
だってゲームやってない人ってさ、割となんかやったことないから私なんてみたいなの多いような気がして、なんか触ったことないからできるかわからんみたいな、
うんうんうんうん、
それもやっぱもったいないなって思っちゃうよね。
ああ、そうだね。まあ それこそそのうまいっていうか、慣れてる慣れてないが如実に出るからね、うんうん、やっぱうちとかはさ、その人が遊びに来てゲームやるってなった時にさ、めっちゃ初心者とかやったらその人が遊べるような調整というかちょっとしたりするやん。
それはゲームソフトを選んであげたり、
もうそうやし、
うんうん、まあゲーム内のモードとかも、
ね、そうそうそうそうそう、
確かにこのメンバーだったらどんなゲーム楽しんでもらえるかなみたいなのは
あるあるよね、うんうん、
選べるほどあるか
な。そう、なんかそういう工夫もおもろい部分なんじゃないかなと思う。
確かに。
まあ、ということで、これが第0回として、次、第1回目は、ピクミン4について喋ろうと思います。
はい。今日、例にいっぱい上がったけど、ピクミン4ですね。
うんうん。
4、面白かったなぁ。
そう。で、その面白さを分解しようっていう話です。
普通、面白かったなぁって終わんねん。誰が分解しようって言うねん。
いや、その分解が面白いんじゃないかっていう話よ。
おもろい遊びやと思うわ。
そうそう、そういう遊びよね、これもね。
そういう遊びですよ。
はい
はい、楽しみですね。
はい、ぜひ分解して言語化してください。
私がですか？
大変そうやから。
もうお互いがどんなところになんか楽しさを持ってやってるかが分かるのも楽しいんでね。
まあそうやね。そうやね、うんうんうん、
お楽しみに。
はい、じゃあお楽しみに。